今日はエレミア書23章9節から23章9節からのところからお読みしますが、私たちはね、普段主の言葉を読むことで、主の言葉は私たちの心に平安を生み出すって思います。でも今日のエレミアの箇所はそうじゃん。エレミアは主の言葉を聞くことで、私は酔いどれのようにブドウ酒に負けた男のようになったと言って混乱しちゃったと言ってるんですね。そしてイエス様は十字架に向かう途上でイエス様のことを嘆き悲しむ女たちに向かって、エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません、むしろ自分自身と自分たちの子供たちのために泣きなさいと、エルサレムに対する神の裁きが実現することを恐れ、そのため心から泣くことを勧めました。そのイエス様の嘆きの約600年前に起きた、それがね、このエレミアの時代にエルサレムが廃墟となったっていうストーリーですね。この世界はさまざまな不条理がある。神は時が来るとそれに裁きを下す。でもそれを通してこの世界が新しくされる。主の言葉には火のような恐ろしさ、火のような力があるんだっていうことを覚えたいと思います。でもね、たまに混乱しないといけないの。だって主の言葉は私たちに普段考えていることの常識の転換を迫るものですから、だから主の御言葉を聞いて混乱するっていうのは実は健全かもしれない。読むたびに平安だ平安だって言ってるのはかえって読み方を間違ってるかもしれないよっていうことを覚えたいと思います。23章の9節から22節のテーマは偽預言者のテーマです。そして23章9節ではエレミアの葛藤が、ね、主の聖なる言葉のために私の心は内に砕かれ、骨は震え、酔いどれのようにブドウ酒に負けた男のようになったってエレミアが混乱していることを告白しています。続けて10節では、血が貫通するものに満ちているからだ、血は呪われてもに服しと言って、民全体が全然悔い改めの様子が見えない。エレミアは気が気じゃない。でもみんなは大丈夫だよって言っている。11節12節、預言者も祭司も汚れている。そして神殿の中に悪がある。それゆえ彼らの道は暗闇の中の滑りやすい場所のようになっている。滑りやすい場所っていうのは本当に滑って、落っこちるっていうですね、危ないところに立ってるってことを言っている。13節、サマリアの預言者たちの中にごまかしがある。彼らはイスラエルの民を惑わせた。エルサレムの預言者たちの中にも嘘をついて歩き悪を行う者をかえって励ますような人がいる。彼らは皆神にとってソドムのようでありゴモラのようだ。要するに裁くしかない。預言者っていうのは神の言葉を語るはずなんだけれども、 昔から残念ながら宗教とお金は結びつきやすい。新約の時代でも使徒パウロは言った。知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちがいる。信仰によって金儲けを考える人がいるんだ。でそれに対して23章15節、万軍の主が、ね、そんな偽預言者に苦いヨモギを食べさせ、毒の水を飲ませる。不敬虔がエルサレムの預言者から出て全土に広がってるからだ。そして主はイスラエルの民に向かって、あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。彼らは自分の心の幻を語っているだけだから。残念ながらいつの時代にもですね、自分の心の幻を主の言葉と取り替える説教者がいます。語りかたいことを語る。しばしば起こるのは、ね、聴衆の耳に心地よいことばかりを語る。主はあなた方に平安を与えておられるというのは偽預言者が言った。シャロームシャロームばっかり言うのは偽預言者だって言うんですよね。あなた方には災いここない。みんなね、そういうふうに言ってもらいたいね。そういうことを言う偽預言者がいる。で、23章18節で、誰が主との親しい交わりに加わったか。この親しい交わりっていうのは元の訳では主の会議に誰が加わったか。なんで主の会議があるかって、ね、皆さん何かの、ね、議事録見たら議事録って結論しか書いてないでしょ。どうしてそういう結論になったのかっていうのはやっぱり会議に出ると分かるんです、ね、だから会議において本当にどういう背景からこういう結論になっているのかって分かるっていうのが、ね、主の親しい交わりに加わって、主の言葉の背景を説明できるっていうことが大切なんだ。神様はね、何の痛みも感じずにエルサレムを滅ぼそうとしてるわけじゃないんだ。そして23章19節20節で、主の燃える怒りが、主のつむじ風、風とかね、人線、塵の旋風とか、で荒れ狂う暴風、竜巻の方がイメージが湧きやすいかもしれませんが、まあ、とにかく主はお決めになった災いを実現するまで主の怒りは去ることはない。聖書に万軍の主の熱心っていう言葉がある。万軍の主の熱心、それは本当に主の言葉を軽蔑する者に対する厳しい裁きです。でも同時に万軍の主の熱心に憐れみもあるんです。へりくだる者に対して主の憐れみが注がれる。十字架っていうのは罪に対する神の怒りの現れと同時に、ご自身の御子を使わせて私たちを救いたいという愛、怒りと愛が交差しているのが十字架。ところが当時の預言者たちは裁きはないと言っていた。23章22節、改めて 私との親しい交わりに加わっていたならっていうのは、神の会議に加わっていたなら、きちんと語るべきことを語れたであろうにって。だから私たちは、ね、御言葉を語ろうとするときに、自分自身が主との親しい交わりの中にいるかってことが問われる。そうじゃないと主の言葉の背景から説明することはできない。で、23章23節、ね、近くにいれば神なのかって、なんでこういう書き方するのかっていうとね、あの偶像の神々っていうのはいつも身近にいるんですよ。だから身近にいるから神と思うのか、それに対してイスラエルの神は決してね、ご自身を姿に表しちゃいけないと言ってる、偶像にしちゃいけないと言ってる。だから当時の異邦人にとってはですね、え、神見えないじゃないの、どこにいるのっていう感じになっちゃう。でもね、そういう発想ってのはどうなんだ、遠くにいれば神ではないのか、神から身を隠すことができるとでも思ってんのか、天にも地にも私は満ちているではないか。しかも当時の偽預言者はどういうかっていうと、23章25節、私は夢を見た、夢を見たと言って夢で示されたことを語る。そして27節、彼らの先祖がバールの家に私の名を忘れたように、彼らは自分たちの夢を述べ神の名を忘れさせようとして。で、28節、皮肉を言いながら、夢を見た者は預言者は、夢を見た預言者は夢を語るがいいと勝手に言って、だけど最後には裁かれるよと言って、一方私の言葉を受けた者は、28節、私の言葉を忠実に語らなければいけない。麦は藁と何の関わりがあるかと、ね、考えてみたら、麦も藁ってのは麦の跡だからさ、あの同じ植物じゃないかと思う。だけど、ね、麦は腹の足しになるんですが、藁は何の役にも立たない。同じように一見ね、あの偽預言者が語る言葉も参考になるように見えるかもしれないけど、主の言葉はあなたに力を生み出すけど、またあなたの人生を変える創造的な力があるけど、藁は何の役にも立たないよって。そして23章29節、私の言葉は火のようではないか、岩を砕く金槌のようではないかと言って、主の言葉には創造的な力がある。この世の言葉には創造的な力がないけど、主の言葉には創造的な力がある。そして31節32節にかけてですね、私は敵となる、私は敵となる、私は敵となるって3回続くんですね。どういう人の敵になるかというと、私の言葉を盗み合う預言者の敵、またこれが御言葉だと勝手なことを言う預言者たちの敵、偽りの夢を預言する者たちの敵となると言って裁きを宣告する。そして彼のやり方は何かというと、偽りと自慢話を私のために語って迷わせている。これは現代の教会でも起こりうる問題ね。しばしば御言葉は覚えてないんだけども、そこで語られた証はよく覚えてるとかね、礼話はよく覚えてるとかいうのは、ちょっとごめんなさい、邪道なんだ。パウロがベレアの信徒にね、語った時に ベレアの信徒は、ね、素直で非常に熱心に御言葉を受け入れたって書いてあって、ね、使徒の働き17章10節から12節あるんだけど、ね、私たちからしたらパウロ先生の言う通りと言葉は一句一句漏らさずに聞くっていうのが素直な人って思うんだけど、ね、パウロから見たら素直な人ってのはそうじゃない、ね、パウロが言った言葉が、ね、当時の旧約聖書のどこにどう書いてあるかっていうことを彼は真剣に知ろうとした、ね、パウロが語った言葉はイエス様がこう言ったって言葉、イエス様がこう言ったって言ってもそれは旧約聖書ときちんとマッチしてなきゃいけない、ね、だからそれは旧約聖書のどこと合うのかっていうことを彼らは調べて、そしてこう旧約聖書のここにこう書いてあるんだ、だからパウロの言うことは正しいんだっていうふうに彼らは納得して、そしてそれを人々に分かち合ったっていうんですよ。ちょっと意地悪言いますが、ね、説教の後にですね、何章何節のこの御言葉が分かったよって、ね、でこれこういう意味があるんだってって分かち合うことができるってのは最も素晴らしい。それは何か知らないけどあの時感動したんだけど何の御言葉だったか忘れちゃったよっていうの、これは語るものが悪いのか聞くものが悪いのかどっちもどっち。とにかく偽預言者を見分ける責任は聴衆にあるんですよ。皆さんは聖霊を受けてるんです。だから偽預言者の区別がつくんです。で、23章33節から40節にかけてですね、書いてあるのは、エレミアさんがですね、主の宣告、主の宣告っていうもんだから、エレミアをバカにする偽預言者たちがですね、またエレミア、宣告とか言って、あの宣告とは何なんだとか言って、バカにする。で、そういう人々に対してですね、神様は、あなた方自身が重荷だ。宣告っていう言葉と重荷っていう言葉は同じなんですね。別訳で23章 33節の別訳を見てほしい。これは元の訳の方が僕はいいと思うんだけど、まあ、とにかくですね、エレミアをバカにするやつらに対してですね、そういうお前たちが重荷なんだと言って、神様にとって重荷となっている。なぜなら彼らは神の言葉を曲げている。だから、お前たちは神に負担をかけて裁きを受けるんだよ。そして39節40節で、ね、永遠の恥辱というですね、裁きが下る。一部の、ね、今も過激な教会でですね、たまにですね、万軍の主はこう言われるっていうですね、やたら宣言をする教会がたまにあるんですよ。ちょっと危ないかなって思うんですが、で残念ながら多くの人は断言されることを求める傾向があるんです、ね、こう迷ってる時にいやこうしたらいいよって言われてスーッとね分かった気持ちになるんです。だけど聖書のどこにさあなたの仕事に関してこうしなす、まあ、基本は書いてあるよ。だけどね、どこに住もうかな、誰と結婚しようかなとかさ、何も書いてはないんだよ。だからね、聖書に忠実に語るっていうことは明確な返事が出ないってことなんだ。ところがね、迷う人に対してパシッと答えを与えるのがいいメッセージだって思ってる教会がたまにあるんですよ。そういうところは主はこう言われるなんて勝手なこと言っちゃう。知らないうちにね、エレミアが非難している偽預言者と同じことになるんだよって。でも、そういうものを求めるのは、聴衆の責任でもあるんです。そして、24章。これが面白い24章。ね。まず最初、バビロンのネブカドネザルが、ね、ユダのエホヤキムの子、エコンヤと、ユダの高官たちを エルサレムに捕らえ移した時のことって、これはいつを指すかっていうとですね、紀元前597年の第二次バビロン捕囚、バビロン捕囚は3回に分けて行われるんです。2回目は紀元前597年、この時にですね、あの有名なエゼキエルさんがね、バビロンに捕囚とされるんですよ。でその時に主はね、エレミアにどういうビジョンを見せたかと、二籠の一軸の木があった。一つの籠にあるのは非常に良い一軸、初なりの一軸の実のようだった。もう一つの籠にあるのは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものだった。そしてこの最初のね、良い一軸に関してこういう24章5節6節、私はこの場所からカルデヤっていうのはバビロンですね、に送ったユダの捕囚の民をこの良い一軸のように良いものであるとみなそう、私は彼らを幸せにしようともう決めている、彼らを立て直して再び壊すことはない。そして主ご自身が彼らのね、捕囚とされた民の心を変えるという意味で、私は主であることを知るという心を彼らに与える、彼らが主が分かるそのような心を与える、彼らは私の民となり、私は彼らの民と神となる。ここで言ってることはね、捕囚とされた民が良い一軸としてね、神に愛され整えられていくっていうことを言ってるんです。皆さん一般的なね、歴史書でどう書いてあるかというとね、いわゆるユダヤ教っていうのはバビロン捕囚を通して生まれたって言われます。完全に間違いではないんです、ね、もちろんモーセの書いたものがあるからこそね、バビロン捕囚を通して立ち返ることができたんだけど、彼らが現代のようにね、聖書をこうやって真面目に読むようになった、また聖書が現代の形の順番になったのはやっぱりバビロン捕囚を通してなんですよ。でしかもね、彼らはバビロンの捕囚の地において本当に反省をしたわけです。なんで自分たちの国がなくなったか、それは偶像を拝み安息日を破り続けた結果だ。それを捕囚の地で一生懸命説教したのは誰ですか。捕囚の地で捕囚の民を一生懸命整えたのは誰。さっき言ったエゼキエルさんだよね。第二次バビロン捕囚の時にエゼキエルは引っ張っていかれる。そしてエゼキエルがね、バビロン捕囚の地で本当に人々に主の言葉を述べ伝えた。だから彼、現代の、ね、ユダヤ人はバビロン捕囚を通して整えられた。でも同時にここに書いてあるのね、最終的に彼の心が完全に変えられるってのは、これはイエス・キリストの現れを待つ、ね、イエス・キリストが現れて彼の罪をあがない、そして彼に聖霊を与えたということで、この予言がイエス・キリストにおいて完全に成就するんですが、まあ、とにかくバビロン捕囚はイスラエルにとって益となったっていうのがエレミア書が繰り返して言うところでもある。一方で24章8節でね、悪い一軸のようになるのは誰ですか。悪い一軸となるのはゼデキヤと高官たちといって、 バビロンに頭を下げるのを拒絶して、ね、エジプトに頼ってバビロンと戦おうとした。で最後にエジプトに逃れていったもの、これが悪い一軸なんです。彼らは、ね、滅ぼし尽くされるって書いてある。前回やった21章8節でね、エレミアはゼレキヤに向かってですね、命の道と死の道がある。命の道はバビロンに投降すること、頭を下げること、死の道はバビロンと戦うことって言ってた。それがここでも書いてある。だからバビロン捕囚を通してイスラエルは立て直されるんだよっていうことを同時にね、エレミアは言ってるんだよってことを覚えたいと思います。で、25章1節から今度、時代が遡るんですね。ヨシアの子エホヤキムの第4年、ネブカドネザルの元年。ネブカドネザルの元年っていうことは、要するにバビロン帝国がね、ユーフラテス川下流のカルケミシュっていうところの戦いでですね、エジプトに打ち勝って、そして中東の覇者に支配者になるんですよ。でそういう中でエレミアさんはですね、私はずっとですね、昔から語り続けるのに誰も聞いてくれない、そして預言者たちも使わされたのに彼らは聞かなかった。で預言者たちのメッセージの中心は何かというと、25章5節6節ですね、悪の道から立ち返れ。悪の道って何ですか。普通私たちの感覚で言うと、悪の道ってなんか悪い習慣が治らないなっていう感じだけど、当時の悪の道ってのは偶像を拝むことだったんですよ。そしてね、イスラエルの神に頼っても何の役にも立たないかのように浮気をする者、それが私の怒りを引き起こす、神の怒りを引き起こす。何よりも偶像礼拝が神の怒りを引き起こすんだよって。ただ気をつけなきゃいけないよ。私たちの周り偶像礼拝者だらけだよね。問われてるのは何かというと、ね、私たちはイエス様を信じると言った。聖書の神を信じると言った。ね、それなのに偶像を拝むとしたら、別の神を拝むとしたら、で神様に向かってね、あなたは結局何もできないのねって神様に対する軽蔑の表現をすることになるんです。だから偶像礼拝はいけないんです。これはね、夫婦関係を誓いながらですね、浮気をしてしまうのと同じなんです。だからここで言ってるのがね、私たちはね、何度主の前に失敗してですね、悔い改め、神様また失敗しちゃったって悔い改めるのはいいんだよ。でも絶対許されないのは別の神々に頼ることなんです。だから徹底的に神の前にへり下って、神様またやっちゃいました、ごめんなさいっていうのは許されるんです。でも別の神にすがるのは許されないんだよってことなんです。一方ですね、ここのところで面白いのは、その偶像礼拝者を裁くために神様は25章9節、バビロンの王ネブカドネザルを私のしもべ、ね、イスラエルにとっての究極の敵であるネブカドネザルを神は私のしもべと呼んでんだ。ネブカドネザルを用いてエルサレムを新しくする、エルサレムを作り変えようと言っている。でも25章11節、バビロンの王に70年仕えると言いながら、70年の終わりに神はバビロンを裁いて、そしてイスラエルの民を解放するっていうことを言ってる。だからバビロンの王に仕える期間は70年だ。この70年どうやって計算する？ね、さっき言ったように バビロンの王が中東の支配者となったのは紀元前605年なんですよ。カルケミッシュの戦いで。そして、ね、バビロン帝国がペルシャの王キュロスによって滅ぼされるのは紀元前538年なんです。だから605年から538年を引く、まあ、だから約70年ということなんです。書いてあるだから70年というのは、バビロンの王が威張り散らす期間が70年という意味なんです。でもね、神様はネブカデネザルを愛したという意味じゃなくて、ね、ネブカデネザルも傲慢のゆえにバビロンは裁かれる。70年というのはね、神の民に対するね、罰が3代4代に及ぶってから、3代4代というのは、1代を20年にすると70年になるなっていうふうにも計算できる。とにかく言ってることは、ね、神の裁きは限定的、祝福は千年、千世代という形にね、千代に及ぶっていう話が書いてあります。で、一方ですね、25章14節から、バビロンを滅ぼす前に、ね、国々を滅ぼす、まずエルサレムを滅ぼすっていうのが、ね、ここで書いてあるのはですね、25章の15節、憤りのブドウ酒の杯を飲ませる。エレミアに向かって飲ませよって言ってるんだけど、どういうことかっていうとね、私たちの周りで酒飲みすぎて人生狂わせてダメにする人がいる。これは神からの憤りの杯を飲ませられている。で、自分としてはですね、飲ませられてるっていうつもりはないんだけどね、だから神の怒りの現れが憤りのブドウ酒を飲ませるっていう表現になってるのが面白いね。その主の憤りの杯を飲む国々がここからエルサレムとユダの町々から始まって、エジプトの王ファラオからペリシテ人の地、エドム、モアブ、アンモン、ツロ、シロン、海の彼方にある島の王たちといって、ね、バビロンによって苦しめられるところがみんなですね、主の憤りの杯を飲むんだと言って、で、彼らが飲んだ最後になってバビロンの王が飲むって書いてあるんです。25章26節これ面白い書き方だよね。主の裁きはそれぞれの国がなんか飲みたくて飲んじゃうんだけど、結果的に主から憤りの杯を飲んだことになっちゃったって話になったんです。で、25章27節、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私があなた方の間に送る剣のゆえに飲め、酔え、吐け、倒れて起き上がるなっていうですね、神の裁きが憤りの杯を飲ませられるって形で書いてある。ですから不思議にもね、神の裁きっていうのはそのようにですね、自分の肉の思いのまま自滅に向かわせるっていうのが神の裁きになってるんだよって。で、主の憤りの杯ということでね、皆さん身近なことがあるんですよ。それはイエス様が十字架にかけられる前の日、ゲッセマナの園でイエス様は何と祈ったかっていうとね、我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいって言って、イエス様ご自分が十字架にかかるっていうことをね、主の憤りの杯を飲むっていう形で表現してるんです。イエス様が私たちの代わりに憤りの杯を飲んでくださったので、私たちは主からの憤りの杯を飲む必要がない。イエス様はその時何て祈ったかって言ってね、私が飲まなければこの杯は過ぎ去ることなく、結果的にですね、他の人たちに憤りの杯を飲ますことになるんであれば、私が代わりに飲みますってことなんです。だから 十字架を表現するときにですね、主が、ね、イエス様は私の代わりに憤りの杯を飲んでくださった、それぐらいに私たちは裁かれる必要がなかった。でも本当は私たちが主からの憤りの杯を飲む必要があった。とだからイエス様の十字架はね、本当に本来私たちが飲むべき憤りの杯をイエス様が飲んでくださったんだ。だからイエス様は十字架で主の憤りを引き受けたんだ。だから十字架はね、あんまりハッピーハッピー言うんじゃなくて、私たちの身代わりにイエス様は憤りの杯を引き受けてくださったんだよっていうね、そこに神の怒りを見なきゃいけない。同時にそれは私たちを許すための神の愛なんです。だから十字架には主の憤りと主の愛が交差する。これ理屈を超えてるよね。なんで主の憤りと主の愛が同居しうるのか。実は十字架は本当に神秘なんです。だからこれから歌う賛美歌ってのはその十字架の神秘を歌ってるんですね。私に求められたのは主の前にへり下ること。そして本来私たちが受けるべき憤りをイエス様が引き受けてくださった。実はイエス様は私たちの重荷悩みを引き受けること自体を望んでおられる。だから私たちに求められるのは何よりも主の十字架の前にへり下って自分自身の愚かさを、そして罪を告白することなんだ。そしてただただイエス様に感謝をすること、そこから私の新しい歩みが始まるんだよっていうこと。だから十字架で感謝感謝という前に、ああ私の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったんだ、憤りの杯を飲んでくださったんだっていうことを同時に本当に深く覚えたいと思います。お祈りをします。天のお父様、本当にエレミアはエルサレムの滅亡を嘆きました。そしてイエス様もエルサレムの滅亡を嘆きました。そこには同時にイエス様が私たちの滅亡を嘆く思いがありました。私たちも本来だったら主の憤りの杯を受けてふさわしい存在であった。でもイエス様の十字架の陰に隠れることによって私たちは主の怒りを避けることができます。主は罪に対して怒っておられる。どうかそのことを覚えさせてください。そして主の前に心からへり下るものとさせてください。これから歌う賛美が本当に私たちにとっての心からの歌となりますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。